代表質問。2月10日12日に会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。このあと質問は女性が、答弁は男性が担当します。新時代のまちづくり、多様な福祉施策の展開で未来を広げよう。杉並区議会自由民主党、井口和子。
適切な財政を進める上で、国、都などの補助金活用はこれまで以上に取り組むべきと考えます。28年度の予算編成において前年度より拡充しているのですか？
予算編成にあたっては国や都の動きを注視し、活用できる補助金等はすべて活用するという姿勢で臨んでいます。その結果、当初予算での前年比で29億3160万円余りの補助金等の増を見込んでいます。
28年度が改定時期となる実行計画の検討状況や計画策定の工程は、
平成29年から31年を計画期間として改定予定です。議会や区民等の意見を聞いた上で、29年度当初予算に内容を反映できるよう改定作業を進めます。
昨年策定した杉並区町人仕事創生総合戦略との整合性は、
総合戦略で計画化した新規拡充事業で総合計画の施策目標への寄与が高い事業は実行計画に反映させます。
総合戦略を杉並区で策定した理由と意義は、
人口減少に歯止めをかけ、活力ある日本社会を維持するためには、日本全体の問題と認識し、共に取り組む視点が欠かせないことから策定しました。
行政や大企業は、27年度中に女性活躍推進法に基づく行動計画を策定する必要があります。区の計画策定状況は、
行動計画は27年度中に策定します。策定に向け、女性職員からのキャリア形成についての声を聞く機会を設けてきました。
共愛道路拡幅整備に関する審議会の答申を踏まえた条例改正のスケジュールや内容は、
道路空間上で支障となる物件の設置禁止を第一の課題とし、災害時等の道路機能確保に取り組みます。第2回定例会に条例改正案を提案する予定です。
区は住宅地が中心で観光資源は多くありません。どのように観光事業を推進していくのですか？
東京オリンピック・パラリンピックを地域経済活性化の好機と捉え、杉並で育まれてきた催し、文化等の観光資源を生かし、来街者の増に取り組みます。
今回のプレミアム付き商品券の発行は国の補助を受けた1回限りのものですが、我が会派は従来から復活を強く求めています。こうした点を踏まえた今後の商店街活性化に向けた取り組みは、
商品券の効果や景気動向を踏まえ、7ブロックの商店街に出向き、関係者と膝を交えて意見交換を始めています。これらを含め総合的に考えていきます。
今年4月の待機児童解消は厳しいですが、来年度に向けた対応は、また保育人材の確保など事業運営上の課題への対策は、
来年4月に向け待機児童解消を実現する道筋を今年3月末までに明らかにするよう所管部署に指示しました。民営保育所に新たに職員の育児休業を取得に対する休業給付等の人材確保支援や、職員配置に運営加算を行うときめ細かい支援を実施します。
高齢者施設の整備に関して、今後は多種多様な施設整備を積極的に検討すべきですが、見解は、
地域包括ケアを進める観点から、平成28年度に区内初の看護小規模多機能型居 居宅介護施設を開設する等、在宅生活を支える施設整備を進めます。また、在宅生活が困難な方に対して、28年度にサービス付き高齢者向け住宅の整備に取り組み、認知症高齢者グループホームや在宅介護を支援する機能を併せ持つ特養整備も検討します。
障害者施策に関してグループホームの整備など、親なき後を見据えた取り組み、障害者差別解消法施行に伴う取り組みは、
下高井戸の区有地を活用し、重度知的障害者グループホームを核とした生活介護、就労支援施設等の機能を併せ持つ障害者施設を整備します。法律の施行を受け、職員対応要領を作成するとともに、積極的に普及啓発に努め、障害がある方もない方も地域の中で共に交流し支え合う共生社会の実現を目指します。
目の前の一人を大切にする真の地方創生の実現に向けて、杉並区議会公明党渡辺不二雄。昨年、区は総合戦略を策定しました。改めて地方創生に関する今後の施策展開を示してください。
総合戦略に設定した若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える、来街者を増やし町のにぎわいを創出する、地方との連携により豊かな暮らしを作るという基本目標の達成に寄与する取り組みを推進します。
東京オリンピック・パラリンピックは訪日客増の牽引力となりますが、中長期的・継続的取り組みが重要です。リピーターや滞在型の観光客を区にいかに呼び込めるかが鍵。独自性ある観光施策の充実が望まれますが、取り組みは、
官民共同で知恵と力を出し合い、ハード・ソフト両面を充実させた観光まちづくりに取り組み、地域のにぎわいと消費の創出に結びつけていきたいと思います。
4月時点での待機児童解消が難しい状況であり、多子世帯以外の子育て世帯との公平性にも配慮が必要です。そのためには、保育施設整備を一層加速させる必要があります。見解は、
待機児童解消が難しい状況で、多子世帯へ支援を実施することへの懸念は承知しています。来年4月の待機児童ゼロ実現に向け全力で取り組みます。
地域包括ケアシステム構築のこれまでの取り組み状況と成果、今後の課題は、
認知症施策の推進、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの体制整備を柱に、構築に向けた取り組みを始めています。27年度地域包括ケア推進員を中心に、ニーズの把握や顔の見える関係づくりに努めてきた結果、多職種によるネットワークの重要性が関係者に浸透しつつあります。この流れを確実にしていくことが今後の重要な課題です。
特別養護老人ホームの待機者解消に対する区の考え方と中長期的な計画を改めて確認します。
特養整備は、区立施設再編整備計画で生み出した区有地や国との公有地を有効活用し、総合計画の目標数値を達成できるよう取り組みます。併せて地域包括ケアを推進し、在宅生活の限界点を上げ、ハード・ソフト両面から特養待機者解消を図ります。
東京パラリンピックを契機に、障害者の社会参加の促進が一層図られることを期待します。今後の障害者施策の方向性は、
障害者が競技に取り組む姿を目にする機会が増え、障害者の社会参加や障害に対する理解が進むと考えます。障害者が積極的に社会参加を図れる施策を行います。また、障害者差別解消法施行を踏まえ、 障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、障害者福祉充実に向けた施策を展開していきます。
福島県南相馬市を中心に被災地復興にも取り組んできましたが、復興支援策の今後の展開は。
復興の進展状況等を踏まえ、職員派遣を継続するとともに、自治体スクラム支援会議の参加自治体と協力しながら支援します。
地震シミュレーションの考え方と概要を伺います。また木造住宅密集地域の安全性向上のため、共愛道路拡幅事業等、ハード面だけでなく家庭での防災力を高めることも重要です。見解は。
現状で地震が発生した際の被害想定や道路拡幅等を進めた場合の減災対策の見える化を図るため、シミュレーションを実施します。木造住宅密集地域を対象に、簡易型感震ブレーカー設置支援を行い、家庭から火を出さないことが火災に強い町になるという意識を高め、防災力強化につなげたいと思います。
仮称就学前教育支援センターを整備する意義と、センターを拠点にどのように幼児教育の質の向上を図っていくのですか。
保育者に対する幼児教育研修や発達障害のある幼児等への適切な対応を図るための相談体制等を拡充します。センターを拠点に幼児教育に関する調査研究や家庭教育の支援等を行い、幼児教育の質を高めます。